はい、皆さんどうもです。というわけで今日もジラジオよろしくお願いします。はい、そんな感じで早速いきたいんですが、昨日ね、ライジン54の、8月10日、54の追加対戦カードとして武田浩二選手の対戦相手がね、12時に発表になる予定だったんですけど、はい、なんと、真島選手の地元、山口県の地元紙山口新聞が当日朝にね発行された紙面で、真島選手が、来月のライジンに参戦決定だと。はい、で相手は強豪外国人に勝利した武田浩二選手だと、もう飛ばし記事をね、はい、発表しちゃって、いやーびっくりしましたね。はい、山口新聞にね抜かれたって笹原さんも言ってましたけど、いやー面白いですね。久しぶりのこの飛ばし記事っていうかね、はい、この スクープを抜かれるっていうの、あれじゃないですか。僕が一番覚えてるのはやっぱあれじゃないですかね、2005年の大晦日のね、吉田秀彦小川直也の一戦とかね、まさにあの飛ばし記事でね、発表より先に出ちゃったりしてまし出ちゃった記憶はありましたけど、なんかこれはもうそういうのってよりも山口新聞と組んでやったって、まあ新たな手法で、これめっちゃ面白いんじゃないかなと。今なかなかね、新聞よりメディアネットの方が早いから新聞の速報性がなくなってますけど、それでもこういう形でね、発表が12時って言って、その朝のね、日刊で出ちゃうっていうのは、これ結構面白いんじゃないかなと。さすがライジンってこういうのさせたら、なんかマジで世界一っていうかさ、なんか缶、武田浩二選手の脇に黒い缶をね乗せていくっていうのも含めてさ、ちょっとなんだろう、このネタ感っていうか面白みがあっていい人ね。ちょっとネタ感があるじゃないですか。まあけどやっぱ想像通り真島選手だったんですけど、なんかね、昨日か SNS で見てたら、缶、黒い缶だったの、缶つながりで、ライズの中村寛選手じゃない仮説も出てて、なんかね X で中村寛選手は MMA スパーやってる動画も拡散してて、と思って、それはそれで面白いと思って、中村寛選手の野獣でしたっけ、超荒々しい、フィジカル鬼強い人ですよね。与座くんに負けてから多分負けてないんで、7、8連勝してると思うんで、あ、なんか中村寛選手でも面白いなと思ったんですけど、まあけどね、赤コーナーってことで、なんと仕事に忙しい真島選手がライジン54に出てくれるってことで、しかも都内で真島選手見れるって結構レアだしね、マジで真島選手ってライジンだからこそこういうね人気者になったっていうか、本人そうじゃねえよ、自分の実力だよって思うかもしれないけど、例えばだからプライド武士道とかドリームの時だったら、こうやって真島選手っていう、この真島選手の魅力をやっぱりね発揮できてなかったんじゃないかなと思うんですよね、運営側も。それがライジン、さすがの榊原さん、笹原さん、佐伯さん、佐藤さんの 4S ねがうまくこのね、いわゆる普通だったら地味強のファイターで終わってるような真島選手をうまくね、この魅力をファンに伝えて、もう今大人気ですからね、会場でもマジで、はい、生で会場行ってはわかると思うんですけど、この前の大会も一番人気なんじゃないかっていうぐらい、歓声大きかったですからね。はい、そういう意味では、いやーなんかすごいなって改めて思いますね。そして楽しみですね、カール、どっちだろうマジで。まずね、武田選手の、ジャブをどうかわせるかだと思うんですよね。でステップもめちゃくちゃいいんで、武田選手は、真島選手はあんまりステップ良くないじゃないですか。どっしり構えてまっすぐプレッシャーかけるタイプで、リングだとねそれも通用するけど、今回ランドマークのケージなんですよ、丸いんで、その直線的なプレッシャーに対して武田選手は得意なねサイドステップで ずらしてでジャブ、とにかくジャブいいですよね。多分右利きのサウスポーだと思うんで右ジャブめちゃくちゃいいんで、あのジャブをどうするか、あのジャブをかいくぐって組めたら面白いですけど、まあ4つ強いしね、グレコ4つ強いしで真島選手も4つ強いんで、ちょっとねこれはもう最高の4つ合戦が見れるんじゃないかなと思って、個人的にはねめちゃくちゃ楽しみですね。はい、まあ、結構地味な試合になっちゃうかもしれないけど、まあ、この前のね八千選手対勲選手の試合も、まあ、一般的に見たら地味な試合だったかもしれないけど、まあ、僕はその前のね2人のストーリーとかも分かってるから楽しめたんですけど、まあそれを知らないと確かにあんまり跳ねた試合じゃなかったかなと思うんで、まあ、今回解説できるかどうか分かんないですけど、この試合がねもし解説できたら、まあ、この2人の、ね、魅力を存分に伝えて理解楽し面白い試合だってね伝わるように僕も頑張りたいなと思います。やっぱこういう2人の魅力を伝えるのが解説の仕事っていうか、まあ、僕からしても解説の醍醐味だと思うんですよ。一見地味だけど試合的には決してね激しく打ち合うとかねそういう、うん、めっちゃ動きのある試合になるとかではないけど、こうやって地味だけど着実にそして確実に強い選手の魅力、そしてそういう2人の戦いを伝えるっていうのがまあ本当僕の仕事だと思ってるし、僕はそういうのにこの解説の醍醐味っていうか魅力を感じてるんで、正直ね面白い試合なんて僕らなんかいなくても面白いんですよ、うん、例えばなんだろう、本当鈴木千代選手みたいなねもうほっといても打ち合うみたいな選手なんて別に解説あってもなくてもねファンの人は熱狂するんですよ。だけどそうじゃない試合をどうお客さんに楽しさを伝えるかっていうのがやっぱ解説の仕事だと思うし魅力だと思うんで、僕はそこにやりがいを感じてるんで、そういう意味でもねこの試合はねめちゃくちゃ楽しみです。はい、いやどっち勝つのか読めないですね。はい、そしてあとは、まあ、ライジンにも出ててね、今ロードトゥー USC1 回戦を勝ち上がった松選手らがヨギボーね、ライジンでもスポンサーね冠スポンサー何度もしてくれてね、ライジンを助けてくれたジャパニーズ MMA をね助けてくれたヨギボーさんがなんとね格闘技ジムヨギボー、脱力ジムを作ったそうで、所属選手として福田真知選手、まあ真知選手ねロードトゥー USC 参戦中で、阿比古隆正選手、これ元 J リーガーでライズで戦ってる選手、もう40代ですよね。はい、あと谷川誠也選手、まあ、K1 の選手、この3人を所属選手として、これねなんかホームページね見たんだけど、なんかこう一般会員とか受け付けないのかな、ただただマネージメント兼練習場所みたいな感じなんですかね。ちょっと場所的にもそんなに何だろう、海に近い場所でしたよね。はい、なんでちょっとこの続報を知りたいですね、うん、昔ねプライド道場っていうのがありましたけど、なんだっけ芝浦だっけ、はい、まあ、そういう感じなのかな、選手とかそういう練習場所として貸し出すみたいな、はい、ちょっと分かんないですね。はい、そして、まあ、今日もねあんまり格闘ニュースないんですよ、うん、だ最近ないんですよ、だからネタに困ってるんですけど、ちょっとねエンカウントさんで、まあ、青木真也さんの記事があったんですよね。はい、現在ね日本の格闘技界では、まあ、平達郎選手だったり朝倉海選手とかのね活躍もあって、まあ、目指すなら USC という、まあ、議論がね強まっていると。でこれに対して青木真也さんが自身の見解を述べたと。で青木さんはフライ級3位まで上り詰めた平達郎選手について跳ねたと思う、よく稼いでると評価しつつ、あれを目指そうとしてまた屍ができたんだろうなと、はい、発言して、まあ、USC に入れなかった場合あるいは契約更新できなかった場合のデメリットも見るべきだと語ってますね。で青木選手はこの点について例え話としてね、県内のトップの進学校のビリでいるのと県内2番目の進学校のトップでいるのどっちがいいかってことよと。はい、で青木選手自身は、まあ、29歳の時に主戦場をね1 に移して、結果として1でねライト級のベルトを獲得して、1のトップ選手としてね、まあ、ギャラも多分 USC の、トップランカー並みのギャラももらってたと思うんですよね、同じ階級の。はい、で競技は自分が楽しくね豊かに生きるための手段であり、まあ、USC を目指して合うやつもいればブレイキングダウンが合うやつもいると、でライジンが合うやつ、ワンが合うやつもいる、自分のスタイルがにどこが合うかをそれぞれ考えることだと述べてます。はい、いやこれがね、うん、だからどうなるかで、ちなみにね5月のマカオ大会でこのエンカウントの記者がね、取材したらしいんですけど、 USC の現場では負けた選手は誰も話したがらないとね、シビアな環境であって海外メディアから日本人選手の質問も少ない状況だったと。でね、それに対して日本のライジンなどでは、まあ、無名の選手であっても記者が人間性を引き出す文化があるとされていると、はい、まあ、さっきも言ったけど真島選手は決して無名ではないですけど、まあ、最初はね無名だった真島選手もこうやって魅力出してねスターになってるのを見ると まさにそこにも伝わってくると思うんですけど、これね昔から言われてる、まあ USC 目指すべきなんじゃないかと。あのね、まあ、僕のスタンスを、まあ、最初に言わせてもらうと、やっぱり僕がね格闘技を続けてこれた、ずっと、格闘技必死にかけてこれた理由っていうのは、自分の中でやっぱ世界一を目指すっていうモチベーションがあったからなんですよね。これがまあ、正直ね何回もその壁にぶち当たって、まあ、本当最後のライジンライト級グランプリなんて、まあ、自分でもねある程度、まあ、厳しい無理なんじゃないかっていうのは、まあ、心のどっかで分かってましたよ。で自分が例えば USC にチャンピオンになれる器かって言ったら、まあ、そういう器じゃないよねっていうのも、まあ、ドリームのね、中でやってきた中で分かってました。それでもやっぱり、僕は世界一を目指すっていうその思いがあったからこそ41まで、まあ、高いレベルで自分を追い込んで、決して、ね、ぬるくならずに嘘、自分に嘘つかずに格闘技に対して真摯にね向き合ってこれたんですよ。でこれが中途半端な覚悟だったら決してそう慣れてないと思うんですよね。きつい時に練習手抜いちゃったり、今日疲れてるから休もうかなって休んじゃったりしちゃってたと思うんですよ。はい、僕はだから世界一を目指すっていうか、まあ、世界一になった時の、まあ、景色を見てみたいっていうのが、まあ、一番格闘技をずっと続けてた理由です。でももちろんその他にもありますよ。お金が欲しい、まあ、お金を稼ぎたいとも大きな理由ですよね。で昔であれば、ね、女の子にモテたいとかチヤホヤされたいとかも、まあ、初期の頃はありましたけど、最後の頃はやっぱりそれがモチベーションだったんですよね。だから世界一を目指すっていうのは、僕はずっと格闘家でプロを志すんであれば、やっぱ一番目指さないと意味ないじゃんと思ってました。やっぱプロっていうのは、僕の中のプロフェッショナル流儀っていうのは、まあ、お金のこともそうだけど、やっぱり、なんだろう、誰もができないことにチャレンジしてね、たとえそこでチャレンジが失敗に終わっても、またね前を見て一歩ね前に進んでいく、何度壁にぶち当たっても、うん、普通の人だったらもう諦めそうなとこでも絶対諦めずにね高い目標に向かって、まあだから、うん、登山家が一番高い山を、登るのをモチベーション目標にしているように、たとえね、まあそれこそ日本の後楽園ホールレベルの選手であっても、心のどっかでやっぱ USC のチャンピオンを目指したいとかね、世界一になりたいというのがないと、プロとしてダメなんじゃないかなっていうのはねずっとあったんですよ。だけどそれでも僕はずっと日本のジャパニーズ MMA で戦ってきて、まあ、シュートのチャンピオンになってプライドブシローでチャンスもらって、まあ、プライドブシローの、まあ、トップクラス、決してトップではなかったけどトップクラスの、まあ、いわゆる常連選手になって、でそこから 武士道亡くなって、まあ、ドリームはできて、でドリームから、まあ、USC へずっとね日本のトップでやってきて、だけど、これ何回も言ってるけど僕は USC にはねそんな行きたいと思ってなかったんですよね、正直。ドリームの時、プライド武士道の時もそうでした。プライド武士道の時にあるね記者の下に聞かれたんですよ、川尻君 USC 行かないのって聞かれたんですけど、その時ね俺が答えたの、いやいやなんで USC 行くんですかなって、なんで英語も分からずに誰も自分が知らないところに行く必要があるの、だって世界最高峰は日本にあるんだよって、日本に世界最高峰があって俺は日本人なのになんでわざわざね海外の全然知らない土地に行って戦うしかないのって答えたんですよね。で武士道の時は確かに世界最強は日本にあったんですよ。ただねプライドが潰れて、まあ総合格闘技って名前から MMA になってね、まあ世界の最高は USC に移って、まあそれから20年ぐらい経ってんだけど、でドリームにいた頃、まあ僕は世界一を目指してました。やっぱモチベーションとしては。ただこれもね USC に行きたいと思ってなかったんですよね。僕はやっぱりプライドのスタッフね。まあ、今知ってる名前で言うとね笹原さんもそうだし、まあ、佐藤さんもそうだし、まあ、よく出てくる名前加藤さんとかもそうだし、まあ、伊沢さんとかもね、まあ、いっぱいプライドのスタッフ他にもいっぱいいるんですけど、そういう人たちとプライドがからドリームに移ってね、そういうドリームの人たちと、まあ、ずっと一緒にやりたいなと思ってたんですよね。ドリームに骨を埋めてドリームで戦い続けて、ドリームで引退したいなと思ったし、じゃあそれなんか話合ってなくない？世界一目指すべきだ。じゃあなんでかっていうと、僕はドリームを世界一の舞台にしたいと思ってたんですよ。っていうか自分が世界一強くなることでドリームが世界一の舞台になるんじゃないかと、まあ淡い夢で、そんな単純な話じゃないんだけど、ただ今のライジンだってそうじゃないですか。大井久保とかもやっぱりフライ級は日本が世界のトップで、まあねそういうふうにしたいと、そのためには自分が、まあ、世界一になるしかない、大井君もそういう近いこと言ってたと思うんですけど、僕もねそのモチベーションだったんですよね。はい、だから決して、まあ、そういう意味で僕は世界一を目指しているとしても、USC を目指す必要はないなと思って思ってたんですよ、思ってるんですよ、思ってたんですよ、その時から。で今も思ってます。別に青木さんが言うように適材適所というか自分に合う、水が合うってね言葉あるけどマジそれあるんですよね。うん、別にそれ日本がどうとかじゃなくて、日本のいろんな団体でもここだとなんかいい試合できるんだけど、ここだとなんかあんまいい試合できないんだよねみたいな、誰しもあると思うんですよそういうのって。だから、まあ、海外でも日本でもどこのリングケージでもそういうのあると思うから、別にね全員が USC を目指す必要はないと思います。で、まあ、そんな中で僕の考えがちょっと変わったのは青木さんですよね。で青木さんはもう世界一すら諦めたと、ね、メレンデスに負けて AD アルベスに負けて、でその時に、まあ、世界一を目指すさずに1に行って、まあ、アジア の中での、まあ、だからあれか一番すごい高校じゃなくて2番目、県内トップじゃなくて県内2番目の進学校のトップでいる、まさにそうで、まあ、1が世界的にナンバー2かといえばナンバー2でもなかったけど、まあ、それでもアジアの中ではとか日本の中ではアベマの、ね、力もあってある程度影響力あったし、まあ、そんな中でトップで、当時ね、まあ、いわゆる冬の時代でなかなか僕も日本あ USA 戦ってても、まあ、ランキング5位とさ戦ってもなかなか響かないと、まあ、そういう中で、まあ、アベマとねうまくチームを組んで、まあ、1特に青木真也っていうのはそれでも見られて影響力ありましたよね。それって、まあ、確かに、まあ、誰しもなんかなんだろう再現性があるわけではないと思うんだけど、 青木真也の生き方っていうのはね。ただその選択肢としては僕は全然ありだなって思ったんですよね、うん、僕とは全く考え方違うけど、まあ、全然ありだなと思ったし、そしてお金の面で言えば青木真也が選んだ選択っていうのはめちゃくちゃ分かるなって当時から思ってた。当時ね、多分今じゃ考えられないほど青木真也バクチングがあって、なんで USC 行かねえんだよみたいな、お前強えのになんで逃げてんの USC からみたいな、あいつ逃げやがったみたいな、めちゃくちゃ青木バクチングがあったんだけど、俺は青木真也の選択は別に間違ってたと思ってないし、前何回も言ってるけど、皆さんがね、まあ、何の仕事、まあ、サラリーマンだとしてもめっちゃ激務でね、まあ、睡眠時間も1日 3,4 時間しか取れない、ね、で、年収は300万で、片やもう週休3日、週休3日で9時5時でしっかり残業なしで終わる、で年収が1000万、どっちを選びますか。でもちろん、あ、でそっちのハードなね、給料安くて仕事ハードの方が、会社の格としては、まあ、上場一部企業とかでみんなが知ってる、で高い、そうやって給料高くて週休3日のところは、まあ、上場一部じゃないけど、まあ、そこそこ知れてる。どっちを選ぶって言ったら、俺だったらね、まあ、仕事内容にもやるけど全く仕事が同じ、内容的には同じっていうんだったら、俺は1000万で週休3日のを選ぶし、別にそれって人間の選択肢としてね、間違ってないと思うんですよね。だからなんでこんなバッシングされてるのかよく分かんなかったんですよ。はい。で何が言いたいかというと、ただね、自分が結局もう僕は戦う場所がなくなって、いやいや USC 行ったんですけど、ただやっぱり、ね、行ってみてね、やっぱだいぶ考え方変わったっていうか、うん、やっぱり世界最高峰には世界最高峰って言われる理由があるんだなと思ったし、うん、まあ、僕はね15年間戦ってきたジャパニーズ MMA とは全くそのレギュレーションとか趣向とかも全然演出とかも違うし、結構ね僕の中でカルチャーショックを受けて、ただやっぱりこの舞台も目指す舞台だと思ったんですよね。はい、ここは魅力的な舞台で、たくさんの日本人にこの魅力的な世界最高の舞台を知ってもらって、経験してもらって、そこに飛び込んでほしいなと思ったんですよ。で結局まあ、この例えが合ってるのかどうかわからないですけど、まあ、基本に、まあ、格闘スタイルで言えばね、まあ、ボクシングでもそうなんですけど、まあ、王道スタイルってありますよね、どんな競技でも、まあ、他の格闘技じゃないスポーツでもあると思うんですけど、ただそんな中に変則スタイルもあるじゃないですか。今のね、あのボクサーのなんだっけ、この前日本に来てた、ちょっと忘れちゃったから、あれでいい、ちょっと前だけど、マサト、ね、ケアマックスのマサトが王道ですよ、まあ、戦い方も王道ですよ、ね、基本に忠実なスタイル、基本をとことん高めていったスタイル、まあ、井上尚弥もそうなのかな、僕詳しくないけど。でそして対する、まあ、須藤元気ね、須藤元気っていうのはくるくるバックハンドブローとかやって、まあ、超変則ですよ。ただやりづらくて、まあまあね、結構、ケアマックスで、まあ、MMA ファイターとしては、まあ、中心にいた選手、すごくやりづらいですよね。はい、だからまあまあなんだろう、まあ、USC がマサト、これの勝手な例えるの、これ合ってるかどうか分かんないけど、 USC はマサト、須藤元気がまあ他の、まあ、青木真也だったらワンチャンピオンシップだとするじゃないですか。でやっぱりその変則っていうのが輝くのにはやっぱり王道があるからなんですよ。はい、やっぱりそのマサトっていう存在があるからこそ、須藤元気っていう変則が成り立つように、マサトがいなかったらそもそも須藤元気っていうのさえも光ってないんですよね。はい、活躍できてないんですよ。マサトがいたから、その対比として、王道のマサトがいたから、その対比として変則的な須藤元気が目立てたみたいな、まさにね、僕何でも、まあ、格闘技以外他の生き方も全部そうだと思って、で戦いでも変則ってね、王道にはかなわないんですよ。 基本に忠実な戦い方には絶対かなわないの。基本に忠実、とことん基本を高めたスタイルにはどんな変則も結局はね、かなわないんですよね。うん、それと一緒で、で USC があって、 USC を目指す選手がいるからこそ、まあ今で言えば平達夫がそうでしょ、で、まあ、堀口教授なんかもそうだね。20代半ばで USC に行ってタイトルマッチまでやって、で、まあ、日本に戻ってきてね、ライジンって舞台でとことんライジンを盛り上げてくれて、また、ね、35になって過ぎて、USC に挑戦する。まあ堀口教授なんてもうすごいよね、両方やってるわけだから。普通どっちかなんだけど、だからもう堀口教授は飛び抜けちゃってるんだけど、はい、やっぱりそういう堀口教授とか、まあ、平達夫っていう、こう王道で必死に頑張ってるくれてる人がいるからこそ他のとこが輝くっていうのはね、僕これ結構真理だと思ってるんですよ、そういう物事の。うん、だから、まあ、青木真也さんのこのね、進学校のビリ、まあ、進学校を目指すよりも2位の高校でねトップの方がいいんじゃないか、まあ、至極真っ当なんですけど、だけどそれって進学校があるからこその県内2位の進学校のトップだっていうのは、まあ、忘れちゃいけないよねってね、僕はねすごく思います。だからまあ雷神、まあ、雷神はけどちょっと違うんだよな、まあ、雷神はその県内2位とかじゃなくてマジ独自の進化を、ね、よく日本の携帯とかガラパゴスとか言われてたけど、マジで雷神もガラパゴスっていうか、普通まあ、USC 習ってみんな USC の階級で USC のルールでみたいなで、そうやって USC に対抗するんですよね、はい、第2の USC みたいな。これ雷神って全く違うじゃん。だから、ま、雷神の場合ちょっと俺は違うと思ってるんだけど、まあそれでも、まあ、まあ、まあ雷神も含めてね、やっぱり王道があるからこその、うん、その変則的な違うのが目立つっていうのはあると思うんで、やっぱりね、うん、この USC を目指す、世界一を目指す、そして世界一を目指して USC にチャレンジするっていう選手の存在はすごくね尊いものだなって思いますね。うん、こういう人がいてくれるからこその、まあ、他の選手っていうのが、まあまあなんだろう、基本かなと思います。はい、まあこれは僕の考えなんでね、それが正しいとは思わないですけど、僕はそう思うよってことですね。いつものスタイルだから、皆さんの意見があったらぜひ皆さんの意見も聞いてみたいですけど、うん、やっぱりね、うん、基本が大事っていうか、やっぱりアスリートプロであればやっぱ世界一を目指すっていうのはすごくね、僕は大事なことだと思いますね。それがなかったらやっぱり魅力がないっていうか、やっぱり見てる人はね、その世界一を目指して、まあスーパースターでね駆け上がっていく姿も素敵だけど、どう他にもね壁にぶち当たって、負けて悲しい姿を見せて、それでもまたそこからねもう一歩進んでいく姿にも感動をね覚えるわけで、うん、でそれは結局世界一ってものがあるからですよね。何もそういうのがない中で勝った負けてやっててもやっぱりねなかなか、うん、乗りづらいなっていうのはあると思いますね。はい、まあ、結局何が言いたかったの、自分でもね言っててなんかまとめられなかったですね、ごめんなさい。誰か代わりにまとめてください、俺が言いたかったこと。みんないるでしょ、これ聞いてる人で言語化力がすごい能力高い人、俺そういうの苦手なんで、結局川尻が言いたかったのはこういうことじゃないのっていうのをコメント欄でね言ってください。はい、そしてまあ日本のニュースこんな感じなんで、次はね海外、またダスティン・ポイエのね、まあダスティン・ポイエがね、酔って、逮捕されちゃったんですけど、この件について同じアメリカントップチームのねチームメイトだったダルトン・ロスタンね、これだからダコタ・ジーチェバの彼氏ですねが、まあインタビューで発言したんですけど、ロスタ選手は、まあ、SNS でね悲しいことだと、CTE 慢性外傷性脳症は現実だと投稿してるんですよ。でポイエ選手の行動の背景には長年の激闘による脳への影響があるのではないかと見方を示してて、はい、まあこれはね医者がどうこうじゃん、ロスタさんは医者なんですかって再試験に言われたら医者ではありませんとかしか言えないんですけど、 まあね、その同じチームメイトで、まあ、ポイエのね、そのキャンプとかを見てきた人もの、ロスターとしてはね、完璧な試合をしていても KO されることがあるし、彼はジムでも数多くの戦争をこなしてきたと、彼は本当にたくさん殴られているとね、はい、言ってて、やっぱりね、まあ、練習、まあ、試合のダメージもそうだけど、やっぱりポイエも、まあ、ガチスパイやってたのかどうか知らないけど、まあ、ハードなね殴り合いをしてきた、練習でもしてきたっていうのがあるんで、やっぱりね、この試合だけじゃなくて、例えば、ね、試合で KO 負けしたら2週間休むとか、1週間はね脳、僕だったら1ヶ月は脳を完全に休ませる、ね、昨日走るのも脳ね、あ、揺れてるんだよって話したと思うんですけど、それじゃなくて練習もそうですよね。練習でもダウンしちゃったりとか、まあ、ダウンしなくても相当効いたパンチがあるときはもうその場でその日は練習やめた方がいいし、もちろん意識飛んだとかだったら医者に連れていくべきだし、意識飛んでない軽いダウンだとしても、まあ、即座に練習をやめてもう脳を揺らさないようにして、そして、まあ、数日間様子見た方がいいよね、試合前だとしても。はい、試合前で追い込み中で追い込まなきゃいけないってプレッシャーあるかもしれないけど、ただ、練習をね1週間休んだってそんな変わんないですよ。ずっとしっかりね常に、コンディション作りしてれば、ずっと練習休んでて試合決まってからって急にね練習再開した人とかは無理かもしれないけど、常にねコンディション気をつけて、試合前試合後、あ、試合ない関係なくね、ある程度練習してればそんな変わんないんで、まずはしっかり脳を休めて様子を見ることが、まあ、大事なんじゃないかなって改めてねこれ見て思いましたね。はい、ただロスター選手はねこの SNS 上でポイエ選手過激なバッシング食らってることについても、ポイエはこれまで多くの人をね助けてきた人物であるとして、たった一度の悪い瞬間だけで批判することへの疑問を呈したと言ってますね。はい、まあこれもまあSNS っぽいって言えば SNS っぽいですけどね。はい、そしてもう一つね、ハーブディーン、最近またハーブディーンの話もいっぱい話してますけど、はい、これ結構関係者の間で意見が分かれてて、昨日言ったねレフリーのベテランジョン・マッカーシーは、まあこのハーブディーンをね擁護する立場なんですよね。はい、ただ元 UFC ヘビー級ファイターで現在解説を伝える、ブレンダン・ショーブ選手は彼は全く責任を取ろうとしないと批判してますな。これも人によるってことですよね。ただそのビッグジョン・マッカーシーがねアリエル・ヘルワニの YouTube に出演してたんですけど、ビッグジョン、ね、マッカーシーのレフリー論ね、マッカーシーはレフェリーも人間であり、展開の早い MMA というスポーツでミスを避けることは不可能だと言いました。でまた SNS の普及によってファン自身がメディア化して些細なミスでもレフリーが激しく攻撃される状況になっていると指摘して、はい、で判定に不満を持ったファンによってレフリーが交代で、批判の対象にされているとしてますね。まあこれはねすごく分かります。機械じゃないからね、どんなに素晴らしいレフリーでも、まあ、ミスジャッジはありますし、まあだからミスジャッジを見つけたらそのねVTR で振り返って、まあ、それを改めたり、まあ、謝罪したりするのは必要ですけど、それでもレフリーであろうとミスジャッジはありますからね、人間ですから。はい、でこういう MMA のように打撃寝技組み技ってね複雑なスポーツでミスを避けることは不可能だっていうのもまあまあすごくね分かります。はい、そして、そのハーブディーン論争ね、アレックス・フェレア、シリル・ガーンでねガーンの攻撃言葉当たってたんじゃないかと。はい、でそれに対してはマッカーシーは、まあ、映像を、ね、確認した上でガーンの攻撃は反則ではなかったと説明しますね。で理由として MMA とボクシングでは後頭部の定義が異なるということを挙げてました。でボクシングの基準っていうのは、まあ、耳から後ろ、ね、まあ、ヘッドホンをつける位置から下全てを後頭部と見なすと、これが、まあ、ボクシングでいう後頭部だ、ここは全部後頭部だよってことですね。ただ MMA の基準は頭頂部から うなじ、ね、後頭骨と脊椎の接合部にかけてのここから幅2インチが後頭部とみなすと、2インチ、指2本分ぐらいってことかな、このぐらいが後頭部とみなすと、そのライン部分のみが反則エリアなんで、眼視の肘は合法なエリアに当たっており、ペレラ選手が前方に動いたことで打撃の位置のがずれた、まあ、流れの中の接触だったと説明してます。でこの流れの中の接触っていうことであれば、よくあるのがタックルに合わせたカウンターですよね。あのね、まあ、タックルにカウンター合わせ、膝蹴りのカウンター合わせて KO とかあるじゃん。でもタックルって人によっては、あの膝ついてタックルってあるよね。はい、じゃあ膝ついてタックルしてきた選手相手に顔面にね膝当てたら、これユニファイドルールね、ライジンルールだったらありだけど、ユニファイドルールだったら反則じゃないのってなるんだけど、まあその場合は流れの中の接触なんで、これは反則になりませんっていうのは明確にあるんですよね、ユニファイドルールでも。だそれと同じなんじゃないかってことなんですかね。はい、そしてもう一つね、シャラマゴメドフとミシェル・ペレイラの、試合で、シャラマゴが、まあ、サミングしたりね、さらに髪の毛を何回か掴んだのに対してはハーブディンが限定を行わなかったと。はい、でそれに対してはマッカーシーは、自分なら髪の毛を掴んだ行為で減点したかもしれないとしつつ、まあ、ディーン氏が減点を躊躇する理由についても説明してて、MMA で特に3ラウンド制での1点の減点っていうのは勝敗にね直結するほどすごく重要な、ね、スコアになるために、反則が試合展開にどれほど影響したかを見極めて、レフェリー自身が勝敗の決定者になることを避ける哲学があるとね、レフリーには。でまたディーン氏は過去に、コーディー・ガーブランド戦などでは適切な減点を行っており、試合単に試合への介入を最小限にしたい姿勢があるからだとしてますね。いやーちょっとこの辺は分かんないけどね、確かにこの、まあ、いわゆるロープとねケージの違いのケージのメリットとして、レフリーの介入が少なくなるっていう点あるじゃないですか。まあロープからね、まあ、体はみ出たりとストップドントムーブって言って、レフリーが一旦試合止めて方向を変えて中に入れたりして、まあ、あれっていわゆるレフリーの介入なんで、あれがないケージではそれはないんで、まあ、ブレイクはあるけどね、位置を変えたり、位置変えてさちょっとさ手の位置が変わっちゃったとかあるじゃないですか。それはないから、まあ、そういうレフリーの介入は少ななるべくね少ない方がいいとは思うんですけど、はい、まあまあ、ちょっとこれも分かるかな、なるべく介入、もう本当にマッカーシーはそれを思ってね言ってるか、そうやってやってるか分かんないけど、確かにレフリーの介入はなるべく少ない方が、試合がそこで止めて反則とかって流れ自体が変わっちゃうんで、まあ、だったら流れが一旦切れたところでストップしてさっきの反則ってやればいいだけなんだけどね。ちょっと見えない、よく分かんない、難しいですねこれは。まあ他にも何個かあるけど、まあ細かくなっちゃうんで今日はこんな感じにしましょう。ジョン・マッカーシーの話もね、はい、こんな感じで終わりにしたいと思います。引き続きね、クラッシャーの帽子や T シャツね、そしてカルポニクスね、この概要欄に川地達也のショップでクラッシャーグッズが売って、はい、今日も買っていただけた方がいました。毎日ありがとうございます。そしてね、カルポニクス、睡眠で悩んでる方、寝つきがね悪い、眠りが浅いね、寝て起きて疲れ取れてないって方、ぜひね概要欄からカルポニクスを試してみてください。寝つきが良くなってね、眠りが深くなるんで、寝起きバッチリ疲れ取れてますんで、ぜひ試してみてください。そんな感じで今日は終わりにしましょう。皆様良い一日を。まったねー。